27日朝の新幹線で大阪からこちら九州熊本にやってまいりました。まあそろそろね、その帰省ラッシュが始まるということで、お客さんも多いだろうなと思ったんですけれども、それほどでもなかったですね。まあもちろん席は全部埋まってまして、でなんだ、私の隣に座ってた方は帰省っていうよりは多分普通にサラリーマンでなんか出張みたいな感じのなんか荷物を持ってたおじさんだったんですけれど、新大阪から乗って、博多で降りて行かれたので、まあ、仕事かな。でその後の席に今度は博多駅から、カップルが来まして、多分席が取れなかったんでしょうね。お兄ちゃんとお姉ちゃん離れ離れの席になりまして、でなんかこうその私の横のその一つだけ空いてる席を見ながら、おいどうするどうする、おっさんが座ってるぜみたいな感じで言ってんですよね。でもうじゃあそのおっさんの横だから俺が座るよみたいな感じで兄ちゃんが座りまして、まあ私としては別に兄ちゃんが座ろうが姉ちゃんが座ろうがどうせ関係ないからいいんですけど、まあただ単に邪魔くさいっていうだけの話なんですけど、でまあそれほどなんか混み合わなかった。まあまあ普通いつもと変わんない感じでこちら九州熊本にやってきたというところですね。であとまあ一番なんかちょっと不思議だなと思ったのは、まあ、いつも の車内販売ネタなんですけど、車内販売のお姉さんがこの間もそうだったんですけど、この間はね本当にスピードが速かった、ササササッと行っちゃうっていう人だったんですけど、今回は気配がないその動いた気配すらないっていう忍びのものみたいな車内販売で、私が最初に見た時はもう私ちょうど車両の真ん中あたりの席だったんですけど、もう先の方に行っちゃって扉を開けて振り返って一礼して去っていくってとこで初めて気づくぐらいで、嘘横今通ったのみたいな感じで、それで次に気づいた時はまた後ろから来たんですよね。ってことはいつの間にか前からこっちに戻ってるわけじゃないですかそれに気づかないという、ことで、でなんとか広島を過ぎてやがて小倉っていうあたりで、ようやく捕まえてコーヒーくださいコーヒーを飲ませてくれ、コーヒーは処方じゃということで、コーヒーを買うことができたということでございます。さあ QIC 今日はね1198回ということで年内最後の放送ということになります。今回は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。お相手は榎田新右衛門
と平上優子と
リペリット上田と
フランシスコ松本です。
男率が高いですね。大阪は女性率が高いんですけど、結局今日は全員男じゃないですか。全員男っていう
一人女がいますけど。
あ、そうですか。
はい、ウーマンがいますけど。
キラウエ裕次郎って人でしょ。
なんでですか。なんで裕次郎なんですか。
ちょっとこうブランデーグラスか片手にこう
違う。こう他のに書いてほしかったな。裕次郎じゃなくて。
じゃあ裕太郎
裕太郎も一緒偽物じゃないか。
じゃあキラウヤ雄三
グッチ雄三みたいなのやめてくださいよ
いずれにせよ雄ってつくと男の名前は大体そういう風なのしかないよね。
ね、他なかったしたっけ。
だから雄一郎雄二郎雄三郎とかなんかねえ雄三、ね、なんか数字と関係あるような感じですね。雄一、雄二、雄三みたいなね。他ないでしょうね、別に。なんか
ないですね。
豊かって読ませになりますけどね、一文字で。キラウヤ豊か いいですね。気楽が豊か
と。
アロマナイツの歌で。
もう遊ばないでください。
ということで、なんかあの熊本のニュースが今日見まして面白かったですね。あの熊本に新しくできました大型コンベンション施設、熊本城ホール、うん、ね、25日の夜に開かれた、坂本龍一さんらのクラシック演奏会が行われたそうですけども、これで一騒動起きたと。
あ、そうなんですね。
いうことです。で、このあのクラシックの演奏、まあ静かっちゃ静かです、ね。で、そこで、その、会場の2階下の別会場があるそうなんですけど、うん、そっちの会場では佐野元春さんの、うん、ライブが行われてたと。で、あの佐野元春さんのあのライブ の観客約750人が、全員まあ立ち上がって、リズムに乗って体を動かしたところ、大阪城ホール全体が揺れまして、それであのこの坂本龍一さんのその、クラシック演奏会の客席が揺れて気持ち悪くなったという苦情が、6件あったということです。で、熊本地震を踏まえ耐震機能を強化して建てられたこの熊本城ホールなんですけれども、あの揺れが伝わるとは予想外だったということで、耐震性には問題ありませんというふうに熊本市では語っているそうです。絶対問題ありますよ。絶対問題あります。だから地震が来た時にこうよくあのほら高層ビルなんかは、うん、地震が来た時にこう割と揺れるようになってますっていうふうに言うじゃないですか、うん、ね。これあのよく最近もあのどこ行っても聞くんですよ。なんかね、地震があったりするとあそこ の高層マンションとかって揺れるようになってるんでしょとかっつって行くんですけど、あれ揺れるようになってんじゃないですからね。本当は揺れちゃダメなんですからね。下でダダダダダっていう揺れをゆっくりとした揺れに変えてるだけですから、揺れていいわけはないんですよ。あれ基本的に揺れをあの吸収させるという物理的に熱に変えるんですよ。あれ全部振動エネルギーを、だからそう余計なエネルギーが加わってるわけだから、これあの熊本城ホールだといいわけないんですよ。ましてその人が750人が揺れたぐらいで揺れるっていうのは、まあ何かこう問題があるというふうに思ってならないですね。本当にあの熊本のこの施設というのは本当にあの素晴らしいものをお作りになるなというふうに、申し上げておきましょう。こちらお便りいきますね。こちら大阪府、大阪市からいただきました64歳ナレーター上芝石、ラジオネーム天下童貞 F1、
ありがとうございます。
ご無沙汰しております。天下童貞 F1 です。例のあの年賀状の住所確認投稿でいただきました。大丈夫です。何人かの方なんですけど、ご不幸があったということで年賀状をお断りしますというご通知をいただいてたんですけど、ちょっといろいろ手違いがありまして、発送元が今回大阪から出しているというのがあって、熊本のこっちの新鍋の方にそういうのをいただいてたもんですから、ちょっと時間差が生じちゃってですね、それで何人かのところにもう送っちゃってます。すいませんけれども、笑って済ませてください。お年玉付きの番号が当たれば、ラッキーというふうに思っておいてください。実は最近じくじたる思いで過ごしていることがございます。それはエスカレーター片側開け問題です。以前の放送でもおっしゃっていた通り、開けずに詰めた方が早く人を運ぶのに、人は皆当然のように片側を開けて立っています。この際大阪とパリもそうなの、パリ、パリは左開け、東京と京都が右開けというのは、どうでもよくって、なんとか開けずに、つまりエスカレーターでは歩かないでくださいということを徹底できないでしょうか。今年の夏に鉄道事業者52社などが共同で乗り方改革を推進するためにポスターなどを貼っていますが、徹底どころかやっているのかという程度です。そうですね、もう一応ポスターは貼ってあるし、エスカレーターでこう一応アナウンスは聞こえるわけですよ、ちゃんと片側を開けずに、あるいはこうエスカレーターを歩かないでくださいとかって流れてくるんですけど、まあもう全然聞く耳持たないですね。ある社長は、私は真ん中に立って後ろから歩いてきたらエスカレーターは歩いちゃいかんとカツを入れるそうですが、私のことですね。私にはそんな勇気はございません。皆と同じように片側に立って、本当は詰めた方が早いのにと悶々としております。これね、私はだからこうね、エスカレーターに行くじゃないですか。そうするとみんなほらもう並ぶわけですよ、その、ね、この片方を開けなきゃいけないと思って、で急ぐやつはその空いてる方を駆け上がっていくわけですよ。でその時に、2列で行きゃいいのになっつって あの本当あの毎朝のように淀屋橋の駅で行ってますね。でやっぱりあので、横に階段があるわけですから、うんうん、そう駆け上がるやつは階段で開けよっていう、エスカレーター使うなよっていうのが
微々たるもんでしょう、それ使いながらね、上がって、
だからやっぱあのあれですよ、あのこれからあのエスカレーターの右側に立つ人は、うん、左側に出刃包丁、ま、もしくは柳刃包丁を持ってこう横の方に突き立てておくと、この刃を越えていけというこういうのはどうですかね。もしくはあの左側の方に全てこう巻きびしを巻くと、多分途中で引っかかってあの故障の原因になると思いますけど、阪急百貨店が始めた責任を感じているのか、これ阪急百貨店が始めたというなんか噂ありますよね、なんかね、
あそこから発祥
そこから、昔ね、百貨店では並んで乗ってくださいと細々とアナウンスしていますが、他では誰も何も言っていません。そこでこの片側空き家問題を解決する方法は何かないものでしょうか。画期的な案が出れば国土交通省から金一封と表彰状がもらえるように署名活動いたします。ぜひ良い案をご教示くださいませということになりました。追伸、京山若菜さん、いいですね、浪曲を習いたくって、ドイツの教室に、行きたくなっていますということで、ぜひ行ってください。まあだからその案するんだったらですね、あの例えばその2人並べるわけじゃないですか、2人分ある幅のエスカレーターであれば、どうせ片方をね、開けるでしょ開けるならそこにこう、人が入れないようにもう、縄張りでこう、真ん中に線を引っ張っちゃってですね、人が入れなくしましょう。もう、だから一列のエスカレーターにしちゃえばいいです、まず。
物理的に。
で、走りたいやつは横の階段行ってくれと。だからもう、ともかく走れ、まずは、歩けない、走れないっていう風にしちゃうっていうのが、生地横にはその、空間を開けてるもんだから歩いたり走ったりできるわけで、だからそれをまず、あんたらが右側しか乗んないんでしょ、だったらもう左側潰すからと。で、なぜかっていうと、ここは歩かれると振動が伝わってエスカレーターの機械に悪影響があるって言われてるんで、だから、そういうことなんでよろしくっていう風にしちゃうと、本当みんな困ると思いますよ。そうすると、ごめんなさい、今まで鉄道事業者さん、私たちは左側を開けてました、あるいは右側を開けてました、これからはそんなことしませんから頼むから通してくださいっていうふうに言うようになって、だったら通してやろうかっていうふうにしてで2列でこれからは行けよっていうふうに、こうそういう衝撃を与えてやるっていうことが私は重要かというふうに思いますね。もしくは背後の方から誰かがスナイパーが狙っていてですね、歩いてるやつ、走ってるやついたら後ろからこうまあもちろんBB 弾ですけどBB 弾で比較的ちょっと威力のあるやつをアルミ缶ぐらいだったら貫通できる程度のやつを使って、まあ背後から、スポッスポッっていうふうに行くと、それやっぱり嫌でしょうから、それはやっぱり行かないでしょう。いや、いいんですよ、だから左側取っていいんだけど、左側を歩いたり走ったりしたらスポスポって飛んでくるっていう、ともかくだからじっとしてればいいんですよ、歩いた瞬間に後ろにあそこの淀屋橋にはゴルゴ13みたいなやつがいるんだよなとかっていう、もういろんなそのスナイパーを用意しといて、で今度あれ後ろだから後ろに注意しときゃいいぜって、今度前から、いろんなとこからこう打つっていうのはどうでしょうかね。で気がついたら中におとりがいてですね、横に立ってる右側を大阪だったら右側に立ってる人が、サブマシンガンを持ってるという、ばらまけるという弾をね、というのがいかがかなと。あるいはこうその歩いて駆け上がってるやつの後ろのこの裾の襟のとこから爆竹を入れてやるっていう、ね、そういうのどうですかね。まあ、それぐらいすればさすがにやらないだろうなというふうに思いますけども、でもやっぱ新大阪駅なんか行きますと、非常に気持ちいいですね。要するに大阪以外の人が来るわけじゃないですか。だからそういう横を開けるとかっていう感覚がない人が多くて、特に地方から来た人とかは、もう関係なしにもうバラバラ、もうランダムに入っていくんで、結局歩けなくなるんですよ。でそれのせいで結果的にスムースに上がっていくっていうそういう現象が起きるんですよ。だから例えば特に新幹線の方なんかはほら遠いとこから来るじゃないですか。だからなおのこといいっていう、だからやっぱ やっぱりねこれ本当徹底的にやんないとダメですよ。で例えばその駆け上がってるやつ の映像を全部映しといて、それをネットで全部出すと、もう最低でも12時間はここに掲示されますでこれそれを楽しみに見てる人事課とかの人がいて、これうちの社員だとかって、これはちょっと給料下げとこうとかっていうそういうふうにするとかっていう、のはいかがかなと。あれはもうだから単純に上に人がなんかバイトを雇っといて、歩いてくるやつがいたらその場で捕まえて罰金取ればいいんですよ。もう100円でいいから100円取っちゃえばいいんです。なんで、100円払ってても上がりたきゃ上がれと。まあそんなことは思うんですけどね。続いて。秋田県大仙市からいただきました。43歳自営業ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
こっちなんか今日大阪の話題が多いの。大阪でやるときは熊本の話題が多い。こっち来たら急に大阪の話題という。たたた大変です。残った給食の持ち帰り、給食を持ち帰り、し続けた大阪府堺市の、私立高校、一律高校に勤務する60代男性教諭が減給処分になっちゃいました。で、この教諭は、もったいないと思ったとして約4年間にわたりパン約1000個と牛乳約4200本を持ち帰っていたそうです。で持ち帰った給食は家族で分け与えて食べていたようで、実費その総額約31万円を、弁済して、その上で、退職をしたと。胃がん退職でしょうね、したと。いろいろ問題はありそうですがもったいないという気持ちも理解はできますしどうなんでしょうねということをいただきました。この持って帰ったのは当然その廃棄する予定だった余った給食ということになります。でこれをその持ち帰ったわけですが、いろいろこれネット上では意見がこう飛び交っているようで、例えばお笑いコンビロンドンブーツ1号2号の田村敦さんも12月26日にツイッターでこういうふうに発言しております。余った給食を持って帰った高校教諭が減給処分だって悪いことなのかな。食品ロスが問題になっている昨今教えるべきことはどうやってロスをなくすかじゃないんですかね。この判断をしてしまった人たちの食品ロスに対する意見を聞いてみたいというようなことをこう言っていると。それは分からんでもね。ただ私も給食のいろんな調べたことあるんですけどあれ結構厳しいんですよね。持ち帰っちゃいかんっていうのは大体もうルールとしてあと場所によってあるんですよ。これその生徒何人いたら何人分で先生何人分もう決まった量を作るわけですよ基本的に。その中で予算を決めてやっているので余らせるってことが基本あっちゃいけないっていうのがあって、どういうことで余ったのかちょっと私わからないですけど余ったとしたらそれはもう全部処分すると。でなぜ処分するのかというともし食中毒などが発生した場合に誰が責任取るんだってことになってくるんでともかくそういう数で合わないものは誰だろうと持って帰っちゃいかんということになっているようなんですね。だからそれはもうこのなんですか処分の根拠として地方公務員法第32条と第33条っていうのがあって32条では法令等及び上司の職務上の命令に従う義務これは公務員がね上司に従えっていうことと33条信用失墜行為の禁止、という、非常にこうざっくりとした縛りが適用されているようだというふうにこれ弁護士 .com ニュースでは言ってるんですけれどもさあどうでしょう皆さんはどう思いますか。
これパンと牛乳だけだったんでしょ。
基本そうのようです ね。ここに書いてあるのは
これこっそりと本当に持って帰ってたんですかね。
堂々と持って帰ったのかこっそりなのかっていうのはちょっとここではわからないですけど、
ね、4年間も誰か知ってるはずですよね。見てみるふるかどうかわかんないですけど、
でおそらく1個2個だったら誰でもやってることだと僕は思うんですよ、
この人だけの問題でもなさそうな気がしますね。
ちょっと数が多いというのと長期間であったっていうことで目立っちゃったっていうのは一つあると思うんです
よ。4年間遡って取ってたって本人が言ったんですかね。
そのようですね。
じゃあその場で食べればよかったってことですかね。
それもまたちょっと
ね
でも小学校とかの時の給食の時になんかこうパンダとかがこう余っちゃったりしたらどうしてたですか。
私持って帰ってましたよ食べ
例えばさ、欠席する子がいるじゃない、 欠席する子の家にパン届けてなかった？
いや
俺ら届けてた。
うちの時は届けてない。
なんでかしないけどパンだけは届けてたよ。
牛乳は違うんだ。、うん、あ牛乳は瓶だけんか、うん、けんな。
なんかわらばんしに包んでなんかえのきだくん、あの菅原くんとこに持ってってくれんねえとか。
必ず菅原くん
って聞こえるな。、うん、菅原くんか浜坂くんなんですけど。、うん、でそれでその持ってったんですよ。で特にあの菅原くんはあの膵臓の病気をしてたもんですから一時期あの一切おかずが食べられなくなって笑っちゃいけないですけど、あの給食の時間パンしか食えなかったです。うん、食パンしか調理パンダメで。でそれが休むとパンをさらに持っていくっていう、なんか俺なんかあの悪魔の使いみたいな感じで仲間拷問なんじゃねえかとか思いながら持ってったんです。まあまあそういう、あとなんかねおかずとかはこう余ると、あの余るっていうかまあちょっと余るじゃないですか、うん、とあのほら班ごとにこう机を寄せて食ってたんですけどね、うん、特に中学とかもそうだったんですけど、うん、結局菅原くん の, あの席の上にそ の, かんあ の, そのバケツが来るわけですよ、うん、でその、まあ、菅原くんっていうよりはやっさんっていうんだけど、菅原康之くんっていうんですけど、やっ、はい、さんがこう一人でこう独り占めしてるんだけど、うん、どうせ自分一人じゃ食えないから食いきれないから、そうするとあのみんな食べたやつはやっさんのテーブルに行って、やっさんもろてよかねとかって言うと、うん、おどんなっせとかって言って、お前は老なぬしかっていう。でまあそのもらってたりという、ことはあって、結局最終的には全部空にはなってたんですよ、うんうんうん、よほどあのまずい、まずいやつじゃない限りは。人気がなかったのはぜんざいでしたね。給食でおかずがぜんざいですからね。わかりますか皆さん、わかりますかぜんざい。ぜんざいって、うん、小豆のぜんざいですよ、うん、甘い、うん、でお餅じゃなくてダゴメンが入ってましたから、うん、熊本は、うん、ダゴメンっていうのはまあ、あのきしめんのお化けみたいなやつです、うん、平べったい、あれがこうビローンとしたやつが入ってて、でそれとパンと牛乳っていう地獄のようなおかずというか給食を、私は食べましたね、小学校の頃に。夏場は、おかずが三つ豆っていうのがありましたけどね。で三つ豆は人気がありましたけどね。
でこれ持って帰っていけないって衛生上って言いますけど、はい、これ持って帰った人ってその黙って持って帰るわけですよね。で衛生上も何ももし当たったとしても言わないでしょ。
まあね、
ね、
うん、でどうせ捨てるんだったら、ね、ただね捨てるってのも、はい、これ実はあの単に捨てるわけじゃなくて、はい、これ業者が取りに来るでしょ、はい、だからその業者に取りに来た業者の分を確保しとかなきゃっていう思いもどっかに働いてるような気がするんですよ。
その残しとかないといけないっていう、
なくなっちゃったら業者はどうするんだって話なんでしょ、うん、その業者はほらあの例えば養豚業者とか、うん、そういったところがその餌用に取りに来るから、うんうん、でその問題もあるのか、うん、だから必ずしもその食品ロスに直結してるのかどうかっていうとちょっとどうかなと思う部分はあるんですよ。だから一概には言えないっていうか、あとそれと自治体の状況によってあのだいぶあのニュアンスは変わっていくんじゃないかなとは思うんですけど、ただ今給食のあり方がこれだけ今議論されていてですよ。でそのなんかうまいだのまずいだのね、人間の食い物じゃないあの動物家畜の餌だとかなんだそれはとかっていう話が出たりとか、ね、で家でお弁当お母さんが作るの大変じゃないかと、であの作れない家はどうするんだとかって、その平等主義とかいろんなことありますけど、なんかねあのどうなんですかね。僕はもう平等主義は基本嫌いなんで、あの給食もどうせならあの値段設定を4コースぐらい分けてもらってですよね、であの金持ち君のところは当然あの
それやっぱ見たらあれでしょ、
特上コースってやつを選んでもらって、あの毎月の給食代が2万ぐらいする
わけです。貧弱
そうするとこうあのちょっとこうあの肉厚のこう
それ子供心に傷つくよね。
ステーキをこう食べて ねそれでその貧乏な家はもうあの握り飯1個、塩握り1個っていう塩むすびっていう、でその塩むすびの子がやっぱ畜生いつか俺は頑張ってやるっつってこう立身出世につなげていくっていう考えも僕はあっていいと思うんだ。
子供の時それだったらやっぱ、ね、
でその時にその金持ち君がいいやつで、 あの、えのきでくん、その塩結びじゃ寂しかろうから、ちょっと肉をあげるよとかっつって、こう、こいついいやつなの、一生ついていこうとかっつって、もう一生ストーカーのように付きまとって、で、そいつが偉くなるのにずっとつきついていくっていうやり方もありますよね。で、だからいろんな人生がそこから開けていく。だから、給食という平等主義が、なんかいろんなチャンスを私は、あの、潰してるように見えてならないね。ダメかね。
そこはなんか問題がありそうです。
そうかな。俺やっぱ食い物がみんな、あの、みんな一緒でなくていいっていうには思う。俺、あの、鍋とかは別よ。だから相撲部屋のちゃんことかね、うん、はい、でも相撲部屋なんか一番ひどいじゃない。相撲部屋同じもの食ってるって言ってるだけで、だってね、あの横綱とかね、親方が最初に食うからさ、そういういろんな美味しいものを取って食えるけど、でも一番下っ端の新弟子だとかはもう先生おつゆでしょ。ね、もうで、そで先生、まあ、飯はあんだろうけど、米の飯は米の飯におつゆかけて食ってるようなもんでしょ。でそこで、そこよ、やっぱ、
うん、それはもう試練ですよ。
だから給食も
子供のあれは試練はまだ早いですよ。
いやー、やっぱあの金持ちの家の食い物は違う
かな
ってい
う、絶対なんかあの いじめとかそういうのにつながっていきますよ、子供だから。
いや、それをいじめになるだろうか。
いや、だからほら、自分はとぼ、あのほら、自分が乏しいとかさ、
自分が貧しいという、その貧しさということをこう、あの、あえて子供のうちから認識する。だから、あの、昔の明治、大正、昭和のお友達は、そこを分かった上で、自分たちをよし、あの、この国のために頑張っていこうというふうに、思ったのです。
よく分からん。
平成、令和になってから、そういう思いがなくなったのです。じゃあ榎田にあるのかない。というね、あ、僕はちなみにあの小学校の頃とか食べ物どちらかというといい方だったんで、うちはあのなんかしないけど、お袋があのやたらと食い物に金をかける人間だったんで、あのなんかごちそうだけは出てたんですね。で、なんかあのその割にちょっと偏ってましたけどね。あの生まれて初めて鶏肉を食べたのが、あの小学校6年か5年かそれぐらいですよ。それまで僕は鶏肉を食べたことがなかった、給食以外では。我が家で出なかったですから。お袋が鶏肉嫌いだったんで料理に登場しないという。で子供の頃嫌いなもの第1位が刺身。毎日刺身だから、うち。もうさ、だからお袋が刺身が好きなんで、親父も好きなんで、うん、で親父なんか酒飲むじゃないですか。うん、なもんだから刺身が、だから毎、もうほぼ毎晩刺身よ。
毎晩は。
でも、大っ嫌いで、刺身。もう、でも、そもそも魚が嫌いになるぐらいで、まさかこんなにまた好きにもなるとは思わなかったですけどね。今大好きです。毎日でもいいです。というね。まあ、どうなんですかね。でもその今この先生がですよ、ね、弁償したと31万円、うん、それで手打ちでいいんじゃねえの、別に辞めなくてもいいんじゃねえのと思うんだけどね。責任取ったわけでしょう、この人は。で、まあ今辞めとけば退職金出るよとかっていうことだったのかもしれないですけど、まあ年齢もね60代ってことだから、まあもう今辞めてもいいのかなというふうには思ったんでしょうけれど、もうちょっとなんかこれあの掘り下げたちょっとニュースを見たいですね。その実際何がどう起きていたのか、ちょっとこの現象だけだといまいち伝わってこないので、ぜひあの調査報道とかをしてほしいなというふうに思いますけども、ね、ということで、さ あ続いてこちらのお便り、神奈川県鎌倉市37歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音、
ありがとうございます。
謎の歌姫の素敵な歌声にドハマりしちゃってます。ぜひ歌のコーナーを設けていただきたい。レギュラー化していただきたく、年賀状住所確認がてらお願いさせていただきます。メジャーデビューしていてもおかしくない実力派だと思いますということになりました。そしてもう一通、宮崎県宮崎市43歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
謎の歌姫、謎 というベールに包むえのきだ師匠のプロデュース戦略にじりじりきつつ本当素晴らしい歌声でファンになっちゃいました。またいろんな曲を聴かせてくださいということをいただきましたけど、ちょっと私も年末でバタバタしてまして、ちょっとニューテイクがないのでもう一回流したやつで再放送ですいませんけど、どっち行きましょうかね、あのリクエストがあれば伺いますよ。なんか皆さん、松本君どっちがいいですか。
唇
じゃあ先週のなあの流したのと同じですね、聞いてみましょう。
簡単と砂ぼこりの中の捨て眺めて過ごすダイヤ声が吹くナンバー吐き出す手口戸惑う一日中泣いても意味ない。 Walking 群れてく立ち落としてよチェリー見上げた空飛ぶ鳥運ぶ口ばしにチェリー既存スピードより重要しいこと一寸先闇赤をもっと触れくちばしにジェリー不純潔散らしてゴーゴーコンサート明日へ着地、実の湯は頬張って鮮やかなハイドロップロップしびれるよチェリー湧いた朝パパイヤの湯はくちばしにチェリーさえずったらまさかさまチェリーいつまでもシャープルビート狂わせてハイをもっと美しいこと一寸先闇赤をもっと触れくちばしにうちェチェリー不純潔さしていこう Yes とこさっさすけごとこさっさすけごチェリーいつまでもアップビー届けてよ胸にもっともっと赤をもっとくちばしにうちェリー
月刊セクシャルヒストリー最新号発売中。本日号の関東グラビアはあの武田信玄君がセブ島の眩しい太陽の下でセクシーなボディを全開。ご機嫌だね。読み物のページでは衝撃告白信長殿に愛された私がスタート。人気急上昇中の森蘭丸くんがこんなことを言っちゃってもいいのかなってことまで暴露しちゃっててもう大変。この他加藤清正、福島正則、黒田長政の3人が初めてセクシーな水着姿にチャレンジしてるのも見逃せないね。月刊セクシャルヒストリー最新号今買わないとみんなから出遅れちゃうぞ。さあ書店へ急げ。